次に3番中野勝正議員。
3番議長。
3番中野議員、はい、
では通告に従いまして私質問させていただきます。町農業の取り組みについて2月16日の全員協議会において産業観光課より農業生産法人組織の検討会を立ち上げるとの説明があり資料をいただき資料には背景概要内容が書かれており私はこの施策を強く推進します。背景は町の基盤産業である農業従事者の減少に対応している中昨今の農業情勢の厳しさから任意組織から法人へと農業の担い手を中心とした農業組織が求められておりこの組織の育成が喫緊の課題であるとの説明で私もその通りだと思っております。私の集落でもちょっと難儀しましたけども任意組織を2月に立ち上げました。概要は集落の現状と問題点を把握し安定した農業経営を目指すには法人化の目的や意義を明確にすることが必要で集落関係の農家や関係機関専門家で構成する検討会を立ち上げるとの説明で私は賛成です。内容は検討する前に集落の役員や大規模農家で法人化について勉強を開催するこれも賛成です。法人設立にあたって将来プランについて方向性を共有し集落の合意形成を図るこれも賛成です。農業者等で法人化の必要性が理解できたら集落全体で組織体制の検討を行う。そこで私は町が本部隊となりまして農業生産法人を作る。その中に組織として集落営農や個人の頑張ってられる方等を入れながらその作っていただければいいかなと私は思うんですが町長の考えを伺います。
町長、
ただいま中野議員さんからですね、この法人化に向けてのあるいは組織づくりに向けてのですね、町の取り組みについてのご職員を受けたまいりました。まさにですね、議員さんのおっしゃる通りですがただしこれはですね組織ありで立ち上げるんじゃなくてですねやっぱりこの伊豆の島町の置かれているいろいろな状況がございますから関わる人とかですねあるいは自治条件とかですね経営面積とかいろいろあるわけでございますのでこの組織のありようについては法人組織あるいはですねこの後また小栗議員さんからもご質問あるようでございますがまああの家の組合法人とかですねあるいはまた今国が進めておりますところの反応配布ですねやはり個人でも個人の土地をですね所有し米をあるいは多角的に作りながら他のですね事業にまた取得を求めるという方々もあるわけですから非常に出雲崎町の農業形態はですね多様な状況の中でございますのでまあ議員さんのおっしゃるようにですねこれからはねやっぱり関わるいろんな組織の人たちあるいはですね場合によっては消費者も巻き込んでですねそういう組織の中に入っていただく当然県あるいはですね自衛農協さんそれぞれの皆さんからも参画をいただくそしてですねこれは専門的立場の人からも入ってもらうから実は昨日はですね県におきまして県の農林交渉理事会がございましてですね 農林工商もこの法人化のように組織をですね、改革にもう真剣に取り組んでるんですよ。昨年は30件関わって、この4年度はですね40件関わって、一つなんとかですね組織を作ってきて、私もその席ですね、伊豆の関町の考え方を申し上げ、白井部長にですね、もちろん立ち上げるんだから、そちらの方々からもね、しっかりと一つね、専門的立場で、ケースバイケース。この前ですね、GE の、あるいは点々ですかね、悪に、荒巻でしたかな。ああいう一つのね、例が大々的に報道されてますがね、やっぱそういう現地を視察したりですね、あらゆる選択肢をですね、入れながらですね、その組織作り、この組織を作るというのではなくてですね、やっぱりあらゆる形態を考えながら申し上げますような、その中の組織、どういう組織がいいのかですね、それぞれ地域地域にまた使ってくると思いますので、まあ、慎重にね、真剣にですね、申し上げますような、また議員さんもするようなですね、立場に立ってですね、徹底的にこれを進めてまいりたいということで、今立ち上げるわけでございますので。またその過程においてですね、しっかりとまた職権を受けたまえながら進めてまいりたいというふうに考えていますので、よろしくお願いします。
3番中野議員。
はい、町長の考えをお伺いして、その通りかなというふうに理解はしておりますが、私の考えも少し聞いていただきたいと思うんですが、私は自分でこの2月に私の集落で任意組織を立ち上げるにおいて、これ本当に小さい集落でございますが、それなりのこのあっち行ったりこっち行ったり、この、例えばあっちというかこっちっていうのは、役場関係行ったり農協関係行ったり、また集落の個人的なとこにこう行ったりというふうなことでいくと、なかなか大変な労がいると。 ですからこれをやることにおいては非常にものすごく大きなやり方があって大変なのは重々承知しております。その中で私はまとめていただけるのが、やはり町がトップになり、その中の町の中には農業員もいられます、それから農業推進協力の方もいられるし、また産業課のその農業に担当されている方もいられます。そうした中で組織の中でしっかり我が出雲崎は町ら生産組合、その横並びで同じのが自衛さんがいると、この私は個人的な意見ですけども、自衛さんまたこの合併しまして大きくこうなったという中で、出雲崎をそんなにこう見てはいられると思いますけど薄くこうなるんではないかと。そうしますとこの出雲崎生産組合ということになりますと、トータルで言えば、町長もご存知のように、350兆部か、370兆部が今、現時点でやっているのを、町が一括でこう管理できれば、これで後の中で、そのやり手の方には、集落ごとに散らばっているところがあるんですよね。それは町が、あなたのはここのどこを任ってよと、あなたはこのどこを任ってよと。で分からないどこは各集落でその水はけだとか排水だとかいう細かいのを各集落でやりながらやっていただく、これをやっていただくにはやはりただではないと思いますので、それを町の方から今や町相対的な補助金ものすごくこう 町から各農家のとこに出てると思うんですよ。集落とかいろんなとこで相当何千万も出てると、その中で一括でこう町がやっていけば私は今よりもうまくいくのではないかというふうな考え方の中で、今、伸びているわけですけども、これもこの町としては2年間の検討の中で進めていきながら皆さんが良くなるようにということですので、これは私の考えですので、またこういう考えがあって進んでいるということをご理解願いたいというふうに考えております。
少々どうぞ。
議長、
はい、少々、はい、はい、少々。
今中野議員さんのお話をお聞きしておりますと、 究極においてはですね、町が農業公社を立ち上げてですね、町が中心的な役割を果たしながら組織を作るというようなお話でございますが、まあこれはね、将来的にはですね、私はまあ常に申し上げている場合によってはね、町がですね、やっぱ参画をしてですね、300兆円から400兆円のこの公庁を守るというそういう時期も参る可能性もありますが、その前の段階でですね、やっぱりこの生産者が本気にですね、取り組んでいただけるような中において、その組織によってですね、やっぱり農業というものに対するある程度の所得をですね、得ながらですね、公庁を守れるような環境を作っていく、そういうことをまず始めながらですね、その推移を見守りながら、やっぱり究極においてどういう事態が生じてくるかですね、まあおっしゃるように場合によっては町がですね、中心になって農業公社を作ってやるという方法もあるんですよ。もう一気かせにそこまでいくの、そうじゃなくて、私やっぱり今一生懸命やっていただく方がございますから、今申し上げる反応俳句、反応育成の国が進めてるんですよ。そういう段階からですね、もう少し多様なですね、その取り組みをしながら、そしてですね、結果をですね、求めながら、また弾力的に対応してまいるということも必要ではないかと思いますので、ご意見は分かれるんですが、今一気かせにですね、農業公社まで飛躍するということはちょっと可能ではないということを申し上げています
。3番中野議員。
はい、町長の考えも分かりました。で、私も今個人的に述べたのもまた、検討会でまた検討していただければありがたいなと思っております。2番目の第6次出雲崎町総合計画基本構想についてでございますが、これも2月の16日の全員協議会におきまして、第6次出雲崎町総合計画基本構想の案が示され、その中で第5次計画について審議会で検討されてかと質問を私したところですね、担当課長の方からはね、第5次、総合計画の内容について検討は現在の審議会ではしていない、これを踏まえて第6次総合計画を策定するということで、第5次はこのような計画であったという説明は1回の審議会でご報告をさせていただいた程度で、それについての内容の検討は特に詳しくはしていないというような考え方でありましたが、私はこの第5次を、町長並びに検討して、で6次にこう結びつけていった方がいいというふうに思いますが、その辺の町長の考えはいかがでしょうか。
町長。
中野議員さんの、ご質問、またご意見でございますが、率直に申しまして、すでにですね、第6次の総合計画基本構想につきましては、先般、議会から議決をいただきまして、ご理解をいただいております。当然ですね、この第6次の総合計画を立案するにあたっての委員閣議におかれましては、5回にわたって審議をされているわけです。当然その人たちはです、ほとんど変わっていないんだろう。ほとんど構成は変わっていないんですよ。そういう人たちは、そういう第5次のね、基本構想に変わりながら、当然そういうものも範疇に、入れながらですね、当然ですね、そういうものも十分考慮されながらですね、今回の第6次の基本構想の答申をいただいたというところでございますので、議員さんのね、ご質問の中における第5次の構想が生かされていないということじゃなくて、議員さんはですね、審議員の皆さんはですね、しっかりとそういうものをですね、確かめられながら、次なる今回のね、第6次基本構想、総合計画基本構想を答申をされたというふうに受け止めておりますので、言葉としてはですね、課長答弁ともありですね、委員の皆さんはしっかりとそれを範疇に入っているということをまたご理解いただいております。
3番、中野議員。
はい、それを踏まえて、中長はその第5次を多分全部表、回転がありますから、ずっと中長もう何年も何十年もやっていますから、 その5期もやってられますよね。その中でその見た感じでは5期においては長中はそのこれは 80% ぐらいとかこれは 100% がいいとかいうようなことでこうなっていて、この第6次においてもこの審議が私のどこにされましたですよね。でこれ のがあの項目ごとにこう書いてあった中で、さらに町長はその5時においてはどのような町長は評価を持っていられるわけですか。
町長、
第5次につきましてもですね、社会変動なり社会経済なり、まあ、いろんなですね大きな変化がないったわけでございますが、まあ、私は総合的にはですね、まあ、基本構想の目的達成はですね、人口問題とあるいは産業関係とかですね、いろいろ意味でですね、それはですね目標通りにはいかなかったとは思いますが、少なくとも限りなくですね、その数値のいわゆる目標に近づけるべく皆さんからご努力、議会の皆さんを通して私たちも全力を挙げてまいりと、まあ、先般もね、施政方針の申し上げたように人口問題もね、まあ、先般行動されておりますが、3年連続で社会動態はプラスになっている、ね、3年度においては宇佐町が480なんですか、伊豆の崎は48人ですか、伊豆の崎は33人ね、人口動態社会動態はプラスになっている3年連続ですよ。今2月時点で50何人も多くなっているんです。だからやっぱりそういう積み重ねがですね結果を生んでいると。財政もそうですね、全く財政は揺るぎない基盤を持っています。それもやっぱりそういうものの積み重ねによってですね今日迎えている、そのものの中に立ってさらにこれからのね経済動作社会動作あらゆる分野をですねしっかりと踏まえた中における10年後の予想確保するべきだという投資をいただいておりますので、その目標に近づくべく全力を挙げろということで進めてまいりたいと思います。
3番中野議員、
はい、ありがとうございました。そうしますと町長はその第5次においては5次の評価においては町長としてはまあ合格点、まあ、80だとか85だとかその辺の基準は町長はどのように持っておられますか。
町長、
まあ、数字的な面とかですねいろいろな面ですね、いわゆる正確度から申し上げますとですね、その数字で表すというのはなかなかですね難しいございます。一つ一つをですね評価してもらって点数をつけてですね、これは50点だと、これは80点だと、これは90点だと、ね、というようなことを申し上げませんが、総合的にですねやっぱり厳しい状況の中における10年間の調整を進めた中においてですね、今申し上げました結果として、ね、人口動態とかあるいは財政状況とか仕事の面もしっかりと町民のね心に寄り添いながら進めておるということを申し上げますと、やっぱり10年間、ね、第5次の答申をいただいた審議閣議はじめ議会の皆さんのお力添えでおおむね私は目標に近づけるべく努力をして、そして今日あるというふうに評価しております。
3番中野議員、
おおむね言うとやっぱ私の中でやっぱ町長はまあ80だとか85だとかそういうふうなことでそれを限りなくこう言うというような答弁をいただければありがたいなと思っているんですけど、どうですか
町長。
自我自賛するわけにもまいりませんので、やっぱりこの評価は議員さんなり町民閣議がしていただくと、結果を待つということで、私自体がね次回算して100点満点でございます、80満点で80点でございます、合格点ですと落第点だとは言えない、やっぱり町民閣議の議員の皆さんがいわゆるその10年間ね、いろんな成功を進めたわけですから、その中における今日、そこにおけるまた新たなスタート点起点を立ちながら10年を目指す、そこにおける現時点がですね、まあ一つそれなりのね調整のやっぱり町民閣議からの売り買いをいただいたかどうかというのは、私が評価するのではなくて町民閣議、議員の閣議から点数をつけていただくというのが妥当かなというふうに思っています。私は100点満点ですと言えるわけですね、まあ、その日は難しい、まあ、それはやっぱり町民に皆さんに委ねるということになろうと思います。
3番中野議員。
はい、まあ、町長の考えも分かりました。私はその中で、まあ、第5次は5次でなって評価としてはいろいろ私はあると思うんですよ。いろんなどこで相対的にこうなっていると、それを踏まえた中で6時に行ったというのは私も理解しております。その中で6時の中でもいろいろ項目ありますよね。その中で常に私どももその、まあ、1年ごとにこう評価の中でやっていますので、その審議会においてもまあ1年ごとの評価で、まあ、これだけうまくいってるとかいってないとかいろいろあると思うんですよ。でその中で議員も一緒にこう汗をかいているわけだし、また汗をかかなければダメだというふうに私は思っていますしね。それをまあ町民の皆さんにも分かるようにこうやっていただいてきながら進めていった方がいいかなというふうに私は思っております。そういうことで第6次も評価の中では1年ごとにこう評価をしていただければ、まあ、希望としてですね、そのような検討もしていただければありがたいというふうに考えております。私の質問を終わります。